ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は、私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は、ASEAN サミットに先立ち、中小企業とラブアンバジョ観光地を訪問することについてお伝えします。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は、3週間以内に開催される第42回 ASEAN サミットに先立ち、東ヌサタンガラ州、西マンガライ県の中小企業ラブアンバジョ観光地の準備状況を確認しました。ジョコ・ウィドド大統領は4月22日土曜日からラブアンバ城に滞在し、すぐに施設とインフラを視察しました。これは日曜日アンタラ通信社が受け取ったプレス声明です。日曜日の朝、大統領は家族とバトチャルミン洞窟に訪問しました。大統領は観光名所を巡る以外にも多数の中小企業の店舗を訪問し、地元コミュニティによって作られていたいくつかのお土産を購入しました。それでは次のニュースです。フィリピンと中国は海洋領土問題を解決するために協力することについてお伝えします。フィリピンと中国は4月22日土曜日、両国が主張する南シナ海の地域をめぐる意見の相違を解決するために協力することを約束しました。フィリピンと中国の外務大臣の間の会談は、2つの超大国がインド太平洋での戦略的優位性を争う中、フィリピンが米国と中国の指導者と一連の首脳会議を行った最新のものでした。フィリピンのエンリケ・マナロ氏は、マニラで中国のチン・ギャング外務大臣との会談を開始した際に、マニラと北京の関係は南シナ海をめぐる両国の違いだけではないと述べました。彼によると、これらの違いは、両国がそれらに効果的に対処する方法を見つけることを妨げるべきではないということです。一方、チン・ギャング外務大臣は、フィリピンと中国は友好の伝統を継続し、協力を深め、意見の相違をタイムリーに解決するために協力しなければならないと述べました。彼は両国間の協力が地域と世界の平和と安定を促進するのに 役立つだろうと付け加えました。それでは次のニュースです。合計948人が COVID-19 から回復したことについてお伝えします。インフォプブリックが4月23日日曜日ごとに covid19.go.id のウェブサイトから引用したデータに基づく COVID-19 からの毎日の回復率は948人増えました。一方、 COVID-19 陽性と確認された患者数は毎日384人ずつ増加し、インドネシア全土で1万576人の感染者が発生しています。患者の死亡は毎日1人ずつ増加しました。記録された疑いのある症例の数は307で、5653の評判が検査されました。保健省は COVID-19 の感染を断ち切るためにマスクの着用、石鹸で手を洗い、気折りの維持など 3M の健康プロトコルを適用するよう国民に引き続き促しています。また自宅で活動する緊急の必要がない場合は集会を控えることをお勧めします。それでは次のニュースです。ローサン大使はワシントンでインドネシアのディアスポラと共にイドアルフィトル祭日を祝うことについてお伝えします。在米国インドネシア大使であるロサン・パルカサ・ルスラニと妻のアユーロサン・シーはワシントン DC のウィスマ・インドネシアで約2000人のインドネシア人ディアスポラと共に2023年のイドアルフィトル祭日を祝いました。これはアンダラ通信社が受け取った正面声明です。米国では1444イスラム暦のイドアルフィトル祭日は現地時間4月21日金曜日、または西インドネシア時間4月22日土曜日になります。イドアルフィトル祭日のお祝いはハラルビハラルの形で行われました。ロサン大使は1444イスラム暦イドアルフィトル祭日の祈りは厳粛であり、信教のリフレッシュとより良い生活と他の人にとって役立つ人になるための希望を提供したと述べました。典型的なインドネシア料理を紹介することとは別に、ワシントンのインドネシア大使館は2024年の5年生民主主義等に参加するために登録されていないインドネシア国民を含むディアスポラを引きつけるために選挙ブーツも開設しました。それでは最後のニュースです。米国がスタッフを迎えた後、他の国はスーダンから国民を避難させるようとすることについてお伝えします。米国はスーダンから大使館職員を避難させたが、2人の野党勢力間の戦闘が人道的危機につながったため、他の国々は日曜日の救助活動に苦労しています。これは日曜日にロイターによって報告されました。スーダン軍と民兵組織の緊急救助部隊はフランス人の車列への攻撃でお互いを非難しました。スーダン軍はまた RSF がスーダン港に向かうカタール港団を攻撃したと非難しました。一方、エジプトはスーダンで奉仕しているメンバーの一人が銃撃によって負傷したことを、詳細を明らかにすることなく述べました。テレビのライブ映像は、ハルツームとその近くの2つの町、バリーとオブドゥルマンを飲み込む熱い煙と、様々な場所での 銃撃のバーストを示しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はワクチン接種の新年に関連するユニセフの研究についてお伝えします。ユニセフ国連児童基金は55カ国でジフテリア、ハシカ、ポリオなどの定期ワクチン接種が子どもたちにもたらす利益に対する信頼に関する調査を実施しました。2019年から2021年の間に世界の4800万人の子供たちはジフテリア、ハシカ、ポリオなどの病気に対するワクチン接種を受けないことが確認されています。これは4月20日木曜日に発表されたユニセフの調査によって明らかになりました。国連機関によると、この増加の原因の一部は偽情報によるワクチン接種の利点に対する信念の薄れ、医療専門家への信頼の低下及び政治的二極化によるものだということです。ユニセフは55カ国で調査を実施しました。ワクチン接種の利点に対する信念は世界で最も人口の多い3つの国である中国、インド、メキシコでのみ変化して いませんでした。一方、日本、韓国、ガナ、セネガルでは 30% 以上の人々が子供にワクチンを接種するメリットを信じていません。この調査で注目に値するのは、回答国の約半数で 80% 以上の人々がまだ子供へのワクチン接種を信じていることです。ユニセフはまた、紛争地域での子供の数の増加と COVID-19 のパンデミックによるワクチンの供給の混乱は、ポリオ、B 型肝炎、ハシカなどの基本的な予防接種を 受けていない子どもの数の増加にも影響を与えたと説明しました。ワクチン接種を受けていない子どもの数が増えていることの影響は明らかです。2019年から2021年の間にポリオに苦しむ子どもの数は過去3年間と比較して8倍に増加しました。さらに2022年にははしかにかかる子どもの数は2倍になります。インドネシアでは強制ワクチン接種という用語があります。これは数種類のワクチンを子どもたちに無料で最大1回分の量まで提供する政府のプログラムを指します。このワクチン予防接種はポリオ、はしか、結核、ジフテリア、B 型肝炎などの様々な病気から子どもを守ります。さらに2022年12月14日以降、11歳未満の子どもにも COVID-19 のワクチン接種が行われています。国や世界の未来を担う子どもたちの健康増進につながるワクチン接種が今後も推進されることを願っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にボイスオブインドネシアから魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は4月24日、国家運輸の日のことから始めます。この国家運輸の日は、インドネシアにおけるインドネシア共和国自動車運輸庁またはダムリーの存在によって開始されました。ダムリーの前身は1943年に日本統治時代の物資輸送にジャワ運輸事業者、利用客輸送に自動車総局と呼ばれるスウィギを使って輸送でした。インドネシア独立後、ジャワ運輸事業者と自動車総局は運輸局、そして1946年に2つの部門が合併され、インドネシア共和国自動車運輸庁またはダムリーになりました。国家運輸の日を記念して、自家用車よりも公共交通機関を好むという国民の意識が高まることが期待されています。 次に1955年4月24日、アジア・アフリカ会議の閉会についてです。アジア・アフリカ会議は、最近独立したアジア・アフリカ小国の会議です。この会議は1955年4月18日から4月24日まで西ジャワ州バンドンのマルデカビルで開催されました。この会議はインドネシア、ミャンマー、スリランカ、インド、パキスタンの5カ国によって開始されました。アジア・アフリカ会議はバンドンの10原則と呼ばれるアジア・アフリカ会議最終コミュニケを作成しました。このコミュニケには世界の平和と協力への支持に関する声明が含まれています。バンドンの10原則には国連憲章の原則と平和共存の5つの原則が含まれています。最後に1990年4月24日、スペーシスシャトルディスカバリー号は、ハブル望遠鏡で離陸したことについてです。1990年4月24日、ハブル望遠鏡を搭載したスペーシスシャトルディスカバリーが離陸しました。ハブル宇宙望遠鏡は、地球軌道上の宇宙望遠鏡です。ハッブルという名前は、ハッブルの法則の発見者でもある有名なアメリカの科学者、エドウィン・ハッブルの名前に由来しています。ハッブル望遠鏡のおかげで、ほとんどの天体が特定されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは世界の製造業投資の対象国になることができることについてお伝えします。投資省の投資調整委員会の投資促進担当副官であるヌル・イフワン氏は、現時点でインドネシアが世界の製造業部門への投資先になる可能性があることを明らかにしました。4月19日水曜日、ドイツのハンノーバーで開催された2023年のハンノーバーメッセ会議セッションで、イフワン氏はグローバル企業に十分な人材を提供できる世界第4位の人口を持つ国としてインドネシアの多くの利点を明らかにしました。イフワン氏は4月21日金曜日、ジャカルタでの声明で、人口が多いこととは別に、インドネシアには平均労働年齢が30歳という人口ボーナスもあると述べました。イフワン氏は、インドネシアは国際市場向けの生産拠点国でもあり、ASEAN 国内総生産全体の36% に貢献していると付け加えました。インドネシアは G20 のメンバーでもあり、国内総生産は1兆3000億ドルに達し、一人当たり国内総生産は5000ドルを超え、経済の回復力と成長を掲げています。さらに、インドネシアには電気自動車産業の発展のための豊富な天然資源もあり、2025年には電気自動車バッテリー産業用のニッケルの少なくとも 15% がインドネシアから供給されることになります。イフワン氏によると、この事実から見て、インドネシアは世界の製造業部門の投資先になるのに適した国だということです。一方、工業地域協会のサニー・イスカンダル会長は、良い投資先になるために、インドネシアは投資家のニーズに応じて適切な工業地帯を準備したと語りました。彼はジャワ島とジャワ島外に広がる100以上の工業地域があると述べました。ジャワ島の工業団地は、ハイテク及びデジタルベースの産業、労働集約型産業、下流産業向けに指定されています。一方、ジャワ島以外の工業地域は、天然資源に基づく製品の追加価値を高めることを目的とする産業や、新しい経済発展を引き起こす産業を対象としています。サニー・イスカンダル氏は、インドネシアの工業団地は発電所、工業用ガス供給、情報通信技術ネットワーク、廃棄物処理、有料道路、貨物列車、空港や港などの質の高いインフラと施設によって支えられていると付け加えました。第4次産業革命の実施を支援するために、インドネシアは環境に優しいハイテクデジタルインフラを備えたスマートエコ工業団地も開発しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
saja. Ini terbaik untuknya. Yang bilang kau harus bisa seperti aku, yang sudah biarlah sudah. Mudah saja bagimu, mudah saja untuk. Cintaku, setelah waktu berjalan, kau kembali datang, tanyakan keadaanku. Ku bilang kau tak berhak tanyakan hidup.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんばんは、インドネシアです。今日はジョグジャカルタ特別州の観光地グシンビーチをご紹介します。ジョグジャカルタは外国人観光客の間で非常に有名なジャワ島の都市の一つです。文化的、歴史的な観光だけでなく、美しい自然の美しさも観光客を引きつけるものです。その一つはグヌンキドゥル県パンガン地区のギリカルト村にあるグシンビーチです。このビーチはジョグジャカルタの町から45km です。ジョグジャカルタの町を出発する場合、ビーチに行くにはウォノサリ、イモギリ、パランティリティスの3つのルートがあります。グシンビーチには白い砂浜と小さな波があります。穏やかな緑から青いへと
水面がグラデーションになっているので、海面はとても美しいです。水がとても穏やかなので、このビーチは泳ぐのに快適な場所です。また、このビーチでシュノークリングをして、水中の美しさを見ることができます。このビーチは湾にあり、激に囲まれています。ですから、写真が好きな人は、急な激の上からも白い砂浜からも、グシンビーチの美しさを捉えることができます。釣りが好きな人にとって、グシンビーチはお気に入りの釣りスポットがたくさんあるので、とても挑戦的な場所でもあります。それらの一つは、急な激の上にあります。ここには、サバ、タチウオ、イカ、ロブスターがたくさんいます。グシンビーチはそれほど大きくありません。その特徴により、このビーチは漁師たちの船の停泊地です。グシンビーチには魚の競売場もあるので、グシンビーチには新鮮な加工魚を売る屋台がたくさん並んでいるので、不思議ではありません。このビーチの周りには、グシンビーチの周りで夜を過ごしたい人のための旅館もあります。このビーチへの入場料もそれほど高くはありません。5000ルピアとバイクの場合は2000ルピアで、車の場合は5000ルピアの駐車料金を支払うだけです。リスナーの皆さん、これでおさわなインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Sombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, yeah. Sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Yeah. Oh. Ku selalu menanyakanmu, kau pun selalu menyanjungku. Aku dan kamu darah abadi. Bersama kita duakan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan
cinta bersinar. Remas sayangku, jangan pernah lepaskannya. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さんインドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局と協力によるものです。今回のテーマはバゲマナラサドドル、日本語でドドルの味はどうですか？です。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではバゲマナラサドドル、日本語でドドルの味はどうですか？というタイトルの会話をご紹介します。今回の会話はインドからの観光客であるデフシンさんと食品売り手であるメリーさんの間で行われます。デフさんは食べ物の味を尋ねる表現を使用して、メリーさんにドドルの味について尋ねます。
Bagaimana rasa dodol ini?
Rasanya manis.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、バゲマナラサドドル、日本語でドドルの味はどうですかに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。バゲマナ、バゲマナ、日本語でどうですか、どうですか。ラサ、ラサ、日本語で味、味。ドドルイニ、ドドルイニ、日本語でこのドドル、このドドル。バゲマナラサドドルイニ、バゲマナラサドドルイニ、日本語でこのドドルの味はどうですか、このドドルの味はどうですか。リスナーの皆さん、台湾の中でバゲマナラサドドルイニ、日本語で このドドルの味はどうですかという文があります。この文には食べ物の味を尋ねるときに使用されるバガイマナラサ、日本語で味はどうですかという表現があります。食べ物の味を尋ねるにはバガイマナ、日本語でどうですかという疑問詞を使用できます。その後に味という単語と食べ物の名前が続きます。例えばドドルです。食べ物の味を尋ねるには質問の最後にバガイマナラサ、日本語で味はどうですかという表現を使用できます。食べ物の味を尋ねる文を聞いてみましょう。バガイマナラサニャ、日本語で味はどうですか。ドドルini bagaimana rasanya? 日本語でこのドドルの味はどうですか。インドネシアの食べ物の味はとりわけマニス、日本語で甘い、アシン、日本語で塩辛い、アサム、日本語で酸っぱい、パヒッ、日本語で苦い、ペダス、日本語で辛い、グリ、日本語で美味しいです。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Bagaimana rasa dodol ini?
Rasanya manis.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの 形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
Mengapakah kita Voice of Indonesia wa futabi ni sen ni juni nen Oi kokusai kuizu wo kaisai shimasu. 8名の勝者、各外国語サービスから1名の勝者は、Voice of Indonesia から魅力的な商品を受け取ります。準備はいいですか？あなたが2022年のボイ国際クイズの勝者の1名かもしれません。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceofindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。